本語の SBS です。
地球温暖化、気候変動などがしきりに話題になって、今ほど排気ガスを出さないクリーンなエネルギーに注目が集まっている時はありませんけれども、そのクリーンなエネルギーである太陽エネルギーを使ってオーストラリア大陸を北から南へ走破する世界最高峰のソーラーカーレースが明日の日曜日10月13日から行われます。コースはノーザンテリトリーのダーウィンからテナントクリークやアリススプリングス、クーパーピリーを通って南オーストラリアのアデレードまで、距離はおよそ3000キロにもなります。このレースに今年日本からは東海大学、名古屋工業大学、工学院大学の3大学と広島の五校高校の合わせて4チームが参加します。今日の予選を終えた東海大学チームの佐川光平総監督に聞いてみました。
佐川先生、今日ですね、ダイナミックスクルティニアリングですか、予選ということになりますけれども、
はい、
その結果はいかがになりましたでしょうか。
はい、ですね、今日はですね、動的車検、日本語で言いますと動的車検ということで、実際にサーキットを走って、その時の、タイムで順位を決めるんですが、結果から申し上げますと、東海大学はですね、6位という結果になりました。
どうでらっしゃいますか、その6位という結果については。
そうですね、全体で、40台近くある中の6位ですので、これから始まる3000キロのレースから見れば、非常にいい位置につけたと考えております。
ああ、そうですか。そうしますと予想通りですか、もうちょっと予想上だったですか。
ですね、この結果はですね、予想通りというか、もともとそれぐらいにつきたいという希望がありましたので、はい、ちょうどいいところについたと、はい、考えております。
この結果ですね、どういうふうな感じでスタートになるわけですかね。この今日の予選の順位でスタートするわけですね。
はい、そうです。今日の予選の順位で、30秒おきにですね、1チームずつスタートしていきますので、トップから3分遅れた形で、スタートとなります。
この3分の差を追いつくのはどのくらいかかるというふうに計算されていらっしゃいますか。
ですね、ダーウィンの街中からスタートするんですが、ダーウィン市街がですね、途中で信号があったり、交通もですね、いろいろ車が走っているような状態ですので、実際にはですね、もうほとんど変わりがないと言っても、いいと思います。
あ、そうですか。そうしますとこの順位は比較的早い段階に簡単に入れ替わるというふうにお考えになってますか。
はい、そうですね、もちろん周りにもですね、我々の後ろにも何台もソラカがいますので、団子状態となって、最初のコントロールストップまでキャサリンまで行くんですが、多分ですね、ダーウィンを抜ける頃にはですね、トップ集団離れ始めて、その中に東海大学が入っていると考えております。
あ、そうですか。ところで今日の予選は天候やなんか気象条件はいかがでしたでしょうか。
非常に快晴でして、私が実際に運転したんですが、中がですね、空のコックピットはですね、エアコンもついてないので汗だくになりながらですね、走らせていただきました。で、空にとってはですね、やはり太陽が出てた方が発電もできますし、環境的には非常にいい、天候ですね。はい、
先生、実際にご自分で運転なさってどうですか、愛車の手応えは。
そうですね、2017年と比べまして、車が非常に軽く仕上がっていますので、30キロぐらい、軽く仕上がっておりますので、軽快にですね、サーキットも走ることができました。
そうですか。
非常にいい、はい、いい車体ですね。
あ、いい感じですか。
はい、そうです。
はい、その今前回の2017年の車と比べて軽く仕上がっているというふうにおっしゃいましたけれども、はい、2017年といったらどこが違ってきたんでしょうね、車については。
そうですね、ボディの形はですね、2017年と非常によく似ているんですが、例えばドライバーが乗る位置をですね、200ミリほど手前に持っていったりですね、あと中ですね、外見ではなくて中身のですね、最適化を図りまして、構造、骨組みとかですね、そういう構造の最適化によってですね、もともと175キロぐらいある車体がですね、145キロぐらいまで30キロ軽量化することに成功しております。
30キロ、そうしますと全体の重さから言うとかなりの軽量化ですよね。
まあ、そうですね、もともとはですね、一般の自動車と比べて非常に軽い車体ですので、その中で30キロっていうのはですね、非常に大きな、改善になります。
電池シリコンとそれからリチウムですか、なんか2種類あるみたいですけども、
はいはい、シリコン型太陽電池 と、ガリウム素素といっても、こう、なんていうんですかね、衛星用の太陽電池ですか、うん、なんですが、我々はですね、シリコン型の太陽電池を搭載しておりまして、で、今大会はですね、だいぶ衛星用、人工衛星用のですね、ガリウム素素を、使っている、まあ、化合物、一般的に化合物半導体型のですね、太陽電池が非常に増えてきておりますね。
どうしてシリコンを選ばれたんでしょうね。
やはりですね、まあ、これはですね、我々やっているソーラーカーというのはですね、まあ、一般に、広く普及させるためにはですね、特殊な太陽電池ではなくてですね、家庭に乗っている、まあ、日本では一般的なんですが、屋根に乗っているのは太陽電池でも、まあ、しっかり走ることができるんだぞという証明をしたくてですね、我々はですね、シリコンを選択しました。
ああ、そうですか。ちなみにライバルといいますか、オランダのニュオンですね、はい、こっちは何を使ってらっしゃるんですかね。
はい、彼らはですね、ガリウム素素の方のですね、まあ、人工衛星用の太陽電池を使っております。
ああ、そうですか、うん、そうすると名誉にかけてもやっぱりシリコンで勝ちたいところですね。
そうですね、まあ、ちょっとですね、ハンデがある戦いではあるんですが、今回の社会改善とですね、まあ、我々の経験を生かして、まあ、食らいついて、あわよくは逆転するように狙っていきたいと思います。
はい、ドライバー佐川先生お一人でずっと最後アデレードまで行くんでしょうかね。
いいえ、我々ですね、4人ドライバーがおりまして、そのうち2人がですね、私の東海大学のですね、学生が、担当しております。
彼らどうですか。
そうですね、非常に練習、日本での練習でもですね、冷静に運転していただいておりますので、まあ、このままオーストラリアでもですね、間違いなく活躍できると思います。
はい、実際ハイウェイの方に出ますとロードトレインもあるんじゃないかと思いますので、いろいろと運転難しい面もあると思いますよね。
まあ、そうですね、まあ彼ら2人はですね、初めてオーストラリアに来たんですが、2人ともですね、初めて見るロードトレインに少しびっくりしておりました。で、ただですね、彼ら2人はですね、南アフリカの大会ですね、前回昨年あったんですが、南アフリカでも海外で運転しておりますので、その辺は冷静に対応してくれるんじゃないかなと期待しております。
はい、それから途中にコントロールストップがここのつほどありますよね。
はい、
そうですね、これはちょっと戦術に影響するのではないかなという気がするんですが、いかがですか。
あ、そうですね、どの車も30分コントロールストップごとに停車しなければいけないんですが、この入り方とかですね、入る時間帯ですね、まあ、によってはですね、ちょっとエネルギー、その場での充電するときのエネルギーに、差が出てきますので、まあ、ちょっとそこは慎重にですね、まあ、行動していきたいなと思っております。
はい、コントロールストップでは何か例えば整備したりすることは許されてるんでしょうかね。
コントロールストップはですね、完全にドライバーから手を離さなければいけない、今の、誰も触れない状態になりますので、はい。まあ、その間壊れていようがですね、パンクしていようが、その30分間はですね、その場に停車しなければいけないというルールがありますので、はい、ただじっと待つのみですね。
ああ、そうですか。それもそうしますと、日が高いときは辛いかもしれないですね、こうやって。
まあ、そうですね。ドライバーはその時は降りているんですが、まあ、充電するために必要なものとはいえ、コックピットがですね、日光に照らされて、だいぶその中はですね、車内の温度が上がってきますので、その次に乗るドライバーは最初のうちはちょっと大変かもしれませんね。
ああ、なるほど。はい、わかりました。かなりの長丁場、3000キロですんで、はい、いろいろと駆け引きもあって大変だと思いますけれども、
はい、
ご健闘をお祈りします。
ありがとうございます。予定では13日から開始しまして、5日目にはアデレードに到着する予定ですので、はい、もし皆さん、ご覧になる機会がありましたら、ぜひ応援をよろしくお願いします。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。